20章の20節の特に20節なんですけど、18からですね、このような時にモーセが生まれたのですと、言われているところで、すごくあのイスラエルにとって困難な時代にですね、モーセが生まれてきたというところの箇所から語られました。でその内容はその、聞かれた方はあのいると思うんですけども、あの時を捉えなさいということを語られたんですね。であのこの今世界に起こっている、今世界のこの終わりの中における聖書が言っている終わりのこの時代に起こる今の時というのを捉えなさいということですね。それから、教会の時ですね、今私たちの教会が今 どの状況にあるのかということをですね、あの捉えておくということが重要であるということで、今 目で見ていることの状況というのは一つありますけど、さらにこれから主がどのように導いておられるのかということをですね、この過程をですね見ておきなさいということを捉えておくということ、そしてもう一つは私たちの時ですね、私たちが今どのような神様の導きの中で、どのような人生においてどのような状況の中にあるのかということを捉えているということが重要であるということなんですね。であの個人のことに関してパウロ牧師は、ご自分の証しをしてくださったんですけども、あの病気をしていてですね、何度も血を吐いたり病気をして、まあ、非常にこう困難な状況の時があってですね、で、まあ、牧師にもですね、あのあなたがこの教会で一番困難な状況にあるということを言われたということを言われたらそうですけど、まあ、そのような状況にあったんですけど、でもあのはっきりその時にですね、もう分かっていたことがあって、それは今だけであるということと、これからもっと忙しくなるということ、そして今やるべきことがあるということをですね、パウロ牧師は示されていたわけなんですね。そして、まあ、信仰書を読んだり聖書を読んだり、今装備するその当時は入院してましたが、その当時しかできないことをですね、していかれたわけです。でそしてまたあのいろんな入院患者の方とですね、創価学会の方とか信徒の方とか、いろんな方がおられて仲良くなってですね、行かれたということなんですけども、もう葬式してもらいたいとかですね、あなたの中にあるものが私も欲しいとか言われたりですね、いろんな とっても楽しかったということを話してくださったんですね。で本当にこう私たちがこう神の御心の中にあるときに、あのそれを喜びがあり、またあの恵みがあり祝福があるということをですね、どんな状況の中でもあるということを、そしてその今例えば病気をしているとか、今は困難な状況になっても、その今神様の御手の中で今自分はどういう状況で、でもこれからこういうふうになっていくんだということをはっきり捉えてですね、歩んでいかないかというのは非常に大きなこの違いとなっていくということをですね、覚えていきたいと思います。なので、今語られていることですけど、こう時代をちゃんと今ですね、今いろんな、まあ、例えば世界で今イスラムのテロが起こってきたりしてますけども、あのいろんな、世界に起こっている今の時代を捉えること、そして今私たちの教会の歩みが今どのように歩いているのか捉えていくこと、そして私たちの人一人の歩みが今どこを歩んでいるのか、どこにこうどの辺を歩んでいるのかということを捉えてですね、すごく重要である、時を捉えることが重要であるということをですね、語られていました。そのことを私も覚えてですね、またこれからもですね、なしていきたいというふうに思います。そうでないと、なんか今のことに振り回されて、なんか一喜一憂してですね、本当にこう大事なものを見失ってしまうとか、今なしていくことができないで終わってしまうということがあると思うので、私たちはですね、あの本当にこう主に目を向けて、主の計画に目を向けてですね、入っていきたいと思います。また言葉が、神様の言葉が私たちにとって希望であり、真実であり、確かなものなので、あのさらに神様の言葉をですね、こう、もう与えられた人はそれをもう一度しっかり握るということと、それからまだこれからもさらに主が語られると思うので、聖書を読んで主からの言葉を受けるということをですね、日々さらになしていきたいというふうに思います。それとですね、先週はあのカンボジアにあのちょっと長く一時帰国して滞在、日本に滞在しておられたカンボジア個人の現地責任者のルツワイヤさんがですね、帰国されたんですね。で、いよいよですね、またこれから新しい歩みが始まるんですが、来週はですね、カンボジアチームを使わされることになっています。なので、さらにこう、カンボジア個人の働きが大きく進む、パラボクシーを始めてですね、こうチームが使わされるので、働きが進むということを思いますし、またテレビ局もですね、取材に行くということが決まっているので、特 番で1時間ぐらいでしょうかね、その番組を組んでくださるということで、非常に大きくまた鹿児島個人が取り上げられる時が近づいてますので、ぜひですね、取りなして、また子どもたちのために本当にさらに多くの方々がそれを知ってですね、子どもたちの助けが与えられるようにですね、お祈りしていきたいと思います。でも今までちょっとレベルが違う働きの中にですね、こう、その、自分たちで応援して自分たちでやってたっていう中から今度一般ですね、こう、まあ、紅白に出るようなこう有名なグループがこう具体的に来て助けてくれるようになったりとか、支援してくださるようになったりとか、テレビ局でですね、放送されるようになったりとか、今までとちょっと違う段階に入ってきてですね、まあ、神様の今年の初めに あなたと共に、私があなたと共に行うことは恐るべきものであるって語られましたけど、まさにこうそういった意味がこれから始まりつつあるということをですね、本当に見ることができます。今それは私たち一人一人の歩みにおいても同じであるということですね。これからこう私たちがこう、まあ、あることに関しては想像しなかったようなことを神様がですね、本当にこう願った以上のことをなしてくださるということを覚えてですね、聞いていただきたいと思います。また約束が語られている方はその約束の成就が始まっていくということを思いますので、しっかりその約束を確認してですね、信仰に立って進んでいっていただきたいというふうに思います。ですね、またあの先週はちょっとトラブルがあって祈祷会ですね、ある方のお宅を借りてお借りして祈祷会を持ったんですけど、その後ですねロズラブ初めてのところに行ったんですね。そこはバス停の近くでですね、たくさんの人がこう受け取ってくれて、チラシを受け取ってくれてですね、すごく感謝でした。で、神様はいろんな形でですね、このいろんなこう方々に対して、また働きをこう開いていかれるなということをですね、思いましたし、また伝道するってことはすごく祝福なので、さらにですね、用いていっていただきたいと思います。今日のメッセージの中にもありますけれども、そのことをですね、覚えていきたいと思います。あと映画はですね、皆さんですね、先週ご紹介したんですけど、福岡で行われます。なんか映画のなんか情報みたいで、福岡と宮崎と鹿児島は九州でもなんかそういう映画やるみたいなんですね。で、ハリウッドからどんどんこう聖書的な素晴らしい映画が出てるんですが、それがこう上映が始まってますので、ぜひ見ていただきたいと思います。福岡中洲太陽ですね、1月10日から、天国が本当にあるとか、サンウカットでしたっけ、イエス様の生涯の映画とか素晴らしい映画がですね、出てますので、ぜひ見ていただいて、またいろんな方を誘ってですね、映画を見るだけで伝道になるので、いろんな方を誘ってぜひですね、行っていただきたいと思います。その後また神は死んでいないとか、エクソダスとかですね、いろんなステージフトの映画とかも上映される予定ですので、次々にでも聖書を土台とする映画っていうのはヒットするっていうですね、こうハリウッド この今の流れがあるんだと思うんですけども、不思議に神様は栄光を用いていかれるということをですね、置いていきたい、見ていきたいと思います。あと移行シーンが出てますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。それではですね、ことになってきていると思うんですけど、また、あとですね、今日は長崎でカリスマ聖会が行われるんですが、もうすぐまた2月ですね、中京聖会が近づいています。で、そして九州賛美大会もまた春に行われるんですけれども、その備えもですね、あってまた打ち合わせがあることになっています。ぜひお祈りください。また賛美大会に導かれた方は、ね、参加していっていただきたいというふうに思います。あと明日はですね、七世荘というところで朝倉市の老人介護施設でまたコンサートを行いますので、ぜひお祈りください。から2月のですね、4日に西区の方の正善というその介護施設でまた、来てほしいということでご連絡がいただいたので、2月4日に行くことになりましたけれども、ぜひですね、またそちらの方にもですね、また見て参加できる方はぜひいらしていただきたいというふうに思います。はい、 あとさっきも言いましたが、白馬キャンプ の、 この受付がもう始まってますので、またぜひ、導かれる方参加していっていただきたいというふうに思います。あと今日はですね、癒しの集会を1時半から、持ちますので、導かれる方は参加ください。またいろんな病にです苦しんでいる方々は本当に癒されていくようにですね、祈っていただければというふうに思います。それではですね、御言葉に入っていきたいと思いますけれども、使徒の働きのですね、5章のところを、見ていきたいというふうに思います。使徒の働きの5章の、12節からですね、見ていきたいと思います。で、先週はアナニアとサピラという方が出てきてですね、その2人のことについて見たんですけども、この自分たちの持ち物を売って、その捧げるところは良かったんですけど、嘘をついてしまって、これが全部ですって一部残しておいてですね、これが全部ですって言ってこう持ってきたわけです。で、それに対してペテロが、あなたはこうサタンに心を奪われて、そして神様を欺いたのだっていうふうにですね、言い始めました。で、それでもう その場でも倒れて死んでしまうっていう、もうすごいショッキングなことがあったんですね。で、妻の方もサピラの方もまた嘘をついて、その場で死んでしまうということがあって、教会全体にこう死に対する恐れが生じていったわけですね。で、この聖霊が強く働かれる時っていうのは、癒しや奇跡やそういう、 こう神様の素晴らしい御業とともに、神様ご自身が表されるので、こう神様の清さとかですね、正しさが表されるので、そういう裁きということもはっきりと現れてくるということをですね、私たちも覚えて、これからそういう私たちの時代にもこれからもそういうことが起こってくるので、そのことを覚えてですね、おきたいというふうに思います。ただこの2つの事柄を通して何が起こっていったのかというと、5章の12節から見ていきたいと思うんですが、5章12節から見します。また人たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になってソロモンの牢にいた。ますますこう神様の働きがですね、進み、精霊の働きが起こっていきました。印と不思議な技が起こっていったんですね。13節、他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。この周りの人たちも尊敬する状況になっていったということなんですね。そしてそればかりか死を信じる者は男も女もますます増えていったということですね。ですから、この足台の男、燃やつき足台の男が癒されたことと、このアナニアとサプリアが死んでしまったこと、その両方を通してもですね、神様はたくさんの人たちをこう主に心を向けさせていった。神様はですね、生きて働いておられることをこう表していかれて、人々はそれにこう主に心を向けていって、救われる方がどんどん起こされていったということをですね、言うことができます。で、さらにですね、15節ですね、ついに人々は病人を大鳥へ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが取りかかるときにはせめてその陰でも誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレムの付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などは連れて集まってきたが、その全部が癒された。で、非常にですね、神様の力が強くそこで働いていて、どんどん癒しが起こっていったんですね。そしてもう人々がもうみんな病人や悪霊に疲れた人をこう連れてきて、で癒していただいたっていうことがですね、起こっていました。で、今いろんな集会においても全部が癒されるということはないんですけど、ここではですね、神様の特別な御手が置かれていて、その全部が癒されるということがですね、起こっていったわけなんですね。ですから、すごいたくさんの人たちがこう、その癒しを求めて、解放を求めてやってきたわけなんです。で、本当に癒しというのはですね、私たちがこのいろんな多くの方々の心を神様に対して開いていくものなんですね。で、癒し自体も素晴らしいですけど、癒しを通して人々の心を開かれて救いが起こってくるということですね。それが重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。そして皆さんの一人一人もですね、さらにこう癒しの働きをですね、ぜひ出していっていただきたいと思います。他人を用いていくということをですね、出していただきたいと思いますね。で、私が何かが祈ってもダメじゃないかとかですね、私たちがこう自分で自分 決めてしまわないで、とにかく手を置いて祈るっていうことをですね、なしていっていただきたい。どっか痛い人がいたら手を置いて祈るとかですね、もちろん配慮は必要なんですけども、相手の方はちゃんと手を置いないといけないですし、配慮は必要ですけども、本当に祈っていい方に関してはこう踏み出していっていただきたいと思うんですね。で、その時神様が働いていかれます。そしてその賜物の特徴っていうのはですね、用いる人に現れてくるんですね、用いる人にですね、なのでそのタラントと同じでこうやる人はどんどん増し加えられていくわけです。だから私たちは技が起こっても起こらなくても、どんどんこうそういう癒しを祈ったり、自分に関してもそうですけど癒しを祈ったり、なしていくということがすごく重要であるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、秋元牧師はですね、前その死の時が来る前にはマカシ教会というところにおられたんですけど、そこの、副牧師をしておられた時に、最初はですね、秋元牧師を通していろんな癒しが起こってましたし、そういう体験をされてたんですけど、新井先生がですね、アメリカに行かれてキャサリン・クルマンと会っていろんな言葉を与えられてですね、そして帰ってきて、そして聖霊の働きに関してもう一度こう学ばれてですね、半年間ぐらい学ばれて、それから癒しの働きを始められたんですね。で、最初は手が熱くなるとかですね、祈ると手が熱くなるとかいうことで、なんかそういうことでなんか喜んでおられて、なんかその時はまだ秋元牧師ですね、もっとちょっと癒しの働きに先を進んでたんで、その程度とかっていうことではないですけど、そうかと思ってたそうなんですね。でもその後ですね、原先生はこうずっとですね、丁寧にいろんな方々を祈り続けたわけなんですね。でその時に転換がですね、もう 100% 癒されるようになってきたり、いろんな癒しがどんどん起こっていったわけです。で、癒しの教会としても用いられるようになっていったんですけども、でも秋元牧師はその時にですね、カウンセリングとか他の仕事をしていたということもありますけども、起こってこなかったんですね。でそれはなぜかというと、やはりこう今は現在起こってますけど、その当時はその使わなかったんですね。で賜物っていうのはその使う人にこう増し加えられていくので、皆さんですね、その癒しが起こっても起こらなくてもどんどん用いて祈っていくっていうことをですね、なしていっていただきたいと思います。それは多くの方々の癒しと解放と救いにつながっているっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。で謙虚の条件もですね、賜物を用いることであるので、どんどんですね用いるということをですね、なしていっていただきたいと思います。で、忠実に行うということがですね、大きなポイントであります。また今、私たちの村でも海外選挙に行くときに、その国のですね、聖霊の働きというのが起こってくるわけですね。同じ人が日本でやっても何も起こらないのに、海外に行ったら耳の 100% ぐらい耳の悪い人が癒されたりとかですね、どんどん技が起こってくる。それはその人というよりもその地域に働いている聖霊の働きなので、日本にまた聖霊の働きが始まってきたら顕著な技が起こってくるわけですね。なので私たちはその今でもそのやってないと、それがこう継続してちゃんと働きがなされていかないので、私たちは今ですね、今からちゃんとこう用いれるということをですね、なしていきたいと思いまして、その時は近づいています。そしてですね、17節からお見せします。そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者が皆妬みに燃えて立ち上がり、人たちを捕らえ十字架に入れた。で、ここで大祭司とその仲間たちはですね、妬みに燃えたとあります。だからこの何か教えが間違ってるとかそういうことではなくて、妬みですね。人々が救われたり、人々が集まって弟子たちの方に集まってくるのを見て妬んでいたわけなんですね。で、クリスチャンの迫害を受けるっていう時に、いわゆるその教えのこととかで迫害を受けるということはあるんですけども、多くの場合ですね、妬みとか全然他の理由のことがあるわけですね。で、私たちもこれからですね、例えばリバイバルが起こっていったら、今お正月、約お正月ですけども、みんな初詣とかに行かなくなるわけです。そしたら必ずですね、神社とか仏閣の人たちからその、 違う理由でもですね、いろんな迫害が始まってくると思うんですね。その経済的なことを言わなかったとしてもですね。で、私たちはその必ずしもその、この聖書の教えにぶつかっているというんじゃなくて、ある場合は妬みであったり、ある場合は経済のことであったりですね、全然違うことであっても、それでこう迫害が始まってくるということですね、ぶつかってくる方々がいるということなんですね。で、その留置場に彼らは入れられてこうしまいました。で、ところがですね、夜主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言った。で、しかしですね、この後不思議なことが起こるんですけども、主の使いが現れて、そして牢の戸を開きってですね、本当にこう直接的なこう神様の介入が起こっていったわけです。まあどんな形でですね、見つかりに来られて、どんな姿をしていて、どんな風にされたのか、ちょっと見てみたいなと思うんですけども、とにかく彼らはこう連れ出されていったんですね。で、皆さんですね、今私たちの間の中でも、もうこの八方塞がりだとかですね、絶対不可能と思っても、神様が直接介入されるっていうことはあるわけなんですね。神様には不可能はないので、私たちの範囲でですね、この限定してしまわないようにですね、していきたいと思います。で、私以前ですね、出産の、長男のですね、出産の時に、ある産院にかかってたんですけど、それがちょっとあまり良くなくて、で、この、総合病院ですね、そっちの方にこう移りたいと思って、こう連絡した時にですね、もう本当にですね、その病院としてはですね、もう高齢出産であるか危険な出産であるか、でなければダメということで、しかも最初からいないとですね、途中から入るなんてダメというですね、そういう、感じだったんですね。で、断られてしまいました。 でもその時ですね、ある時祈ってたら、またこう電話してみなさいという流しがあってですね、で妻にかけてもらったんですけど、そしたらある方が出てですね、看護師さんが出て、いいですよって言われたんですね。で、何日来てくださいって言われたので、で私たちはその日に行ったんですね。で、そしたらですね、向こうの方がみんな驚いてですね、そんなこといいって言うはずないっていうですね。で、そんなこと許可するはずがないっていうですね。で、おかしいとか言って、でも私たちそう言われたので来たんですって言ったらですね、もう渋々で仕方がないと言ってですね、受け入れてくださって、で入院もすることができたんですけども、でそこで出産をですね、することができたんですけれども、でもそこはすごくやっぱり施設が整っていてすごく良かったんですけども、でもその時はこう本当にですね、それは天使だったかどうか分かりません。でも普通は向こうの人が言うにも、私たちもそうだと思うんですけど、それは絶対ないことなんですけど、主がこう道を開いてくださったんですね、祈っている時に。で、私たちはその神様の直接な介入っていうのはですね、そういう場合もあるわけなんですね。なのでこの弟子たちはですね、今主の使いが来て牢の戸を開きして連れ出すっていうですね、なんかこう不思議な神様の手が表されたんですけども、で、そうやってですね、こう脱出していきました。で、脱出した時に、こう行って宮の中に立ち、人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言われました。で、助け出されたんですけど、それは何のためかというと、人々に命の言葉を語るためだったんですね。で、私たちの人生にとって一番大事なことはですね、このイエス様を伝えるということであるということを皆さん覚えてです、ね、いただきたいと思います。皆さん日々ですね、そういうふうにこう思ってやっている方々も多いと思うんですけれども、私たちもなんか問題を解決されるときに、問題を解決されることを願うんですが、それが一番の目的ではなくて、そのことを通して神様が崇められたり、神様が伝えられ、イエス様を伝えていくことがポイントなんですね。で、神様は私たちを問題から解決してくださるんですが、それはさらにこうキリストを述べ伝えるためである、そして神様の恵みを多くの方々に流すためでもあるということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。ですから、そのことをですね、覚えていただきたいと思います。一つですね、先日ロジャーライブでこういろんな方々にこう チラシとか配ったんですけども、やっぱりこうクリスチャンっていうのはその伝道すると元気になってきますね。やっぱりその、祈ることとか献金することとか礼拝に来ることとかこういろいろこう一人一つのこの一つ一つのクリスチャンとしての基本的な信仰生活がありますけど、伝道するとですね元気になってくるんですね、クリスチャンというのは。なぜならそのようにこう神様が導かれているからなんですね。私たちはこの福音を語ったり、もちろんその語るばかりがその伝道じゃないので、何か誰かに送ったりあげたりですね、文章をあげたり、メールを送ったりいろんなことがありますけど、私たちが福音のために何かをするっていうことがすごく重要であるっていうことですね。そこが中心であるっていうことを覚えていただきたいと思います。でこの時ですね、弟子たちはすぐに行って、もう夜明け頃と書いてありますから、夜明けからですねすぐに押し始めたわけですね。で一方21節一方大祭司とその仲間たちが集まってきて、議会とイスラエル人の全ての長老を招集し、人たちを引き出して起こさせるために人牧者にあった。ところが役人たちが行ってみると、牢の中には彼らがいなかったので引き返して報告した。牧者は完全に閉まっており、万人たちは戸口に立っていましたが、開けてみると中には誰もおりませんでした。宮の支配者や祭司たちはこの言葉を聞いて、一体これはどうなっていくのかと人たちのことで当惑した。もうびっくりしたですね。もう連れ出してこようと思ったらいなかったということで、どうなっているんだということでもう混乱してしまったわけです。そして25節、そこへある人がやってきて、大変です、あなた方が牢に入れた人たちが宮の中に立って人々を教えていますと告げた。そこで宮の司令長は役人たちと一緒に出て行き、人たちを連れてきた。しかし正当なことはしなかった、人々に石で撃ち殺されるのを恐れたからである。でその報告を受けて慌てて行ってですね、また捕まえてきたんですけど、もう人々がですね弟子たちをこう慕っているので、もう手荒なことはできなかったわけなんですね。そして、27節、彼が人たちを連れてきて議会の中に立たせると、大祭司は人たちを問いただしていった。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、なんということだ、エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、その上あの人の血の責任を我々に負わせようとしているではないか。尋問をし始めたわけですね、大祭司は。そして、こう問いただしていったわけです。あの名前、イエス・キリストの名前によって教えてはならないと厳しく命じておいたのに、エルサレム中にこのことを知らせ、イエス様の名前を、ことを伝えてしまったということをですね言っています。で本当はですね、ペテロたちが努力をしてエルサレム中にこうやってこうイエス様のことを伝えていったわけじゃなくって、彼らはこう御言葉を語っていったんですね。その聖書の言葉がですね生きて働いていて、多くの方々にどんどんどんどんですね福音がこう広がっていったわけなんです。で神様の言葉は生きていてこう力があって、そして両方の実現も鋭くですね、そしていろんなことを判別、そして私たちに命を与えていくものなんですね。でその言葉をですね、大祭司の人たちはそれが分からないので、こう、弟子たちがこう広めて一生懸命広めたと思っているわけなんですけども、そうではなかったんですね。で、神の言葉に力があるということをですね本当に見ることができます。そして29節、ペテロはじめ人たちを答えていた、人に従うより神に従うべきです。でエルサレムですね、一番偉い人からこう尋問を受けているのに、イスラエルでですね一番偉い人から、宗教家である一番偉い人からこう、この尋問を受けているのに、はっきりとですね人に従うより神に従うべきです、とこうペテロは言い切ったんですね。皆さんこれすごいと思いませんか。十字架でイエス様がかかるときに逃げていた弟子たち、またペテロがですね、こうその一番偉い人たちを前にしてですね、本当にこう人に従うより神に従うべきですとはっきり言い切ってるんですね。どうしてですね本当にペテロたちはここに変えられたのかなと思うんですけど、一つはですね、ペンテコステの時に聖霊が注がれて彼らは聖霊に満たされていきました。なのでこう作り変えられていったっていうですね、本当に聖霊に満たされ詰められていったってことがまずあります。もう一つはですね、彼らは本当にですね自分が弱いっていうことをですね こう、そこで十字架でつまずくことを通してこう思い知らされたんですね。この彼らの最後の訓練というのは自分の弱いのであるということを知るということだと思うんですよ。いかに人間の知恵とか力とか努力とかですね、もちろん努力することは大事なんですけど、虚しいものかということですね。本当に弟子たちはその自分たちがその体験していったわけなんです。でその中で本当に人に従うんじゃなくて神に従うことは私たち自分たちにとって本当に大事なことなんだということをですね、彼らは本当にこう自分自身がそれを受け取っていたということをですね、知ることができます。で皆さんでですね、今日々の生活の中でご自分になんかこう例えば病気だったら病気でこう弱さを覚える時があるかもしれません。仕事だったら仕事でなんか仕事がうまくいかなくてこう弱さを覚える時があるかもしれません。で家族との関係とか職場でうまくいかなくて弱さを覚える時があるかもしれません。でその時に私たちはやはりこう落ち込んだりするんですが、でも一方でですね、神様は私たちが本当にその神の力によって歩むようにということをですね、導いておられるということをですね、まずはっきりと覚えておきたいと思います。で神様この時代に特に私たちがその自分の力ではなくてですね、こう神の力によって歩むようにですね、その恵みの中歩むようにということをですね、神様は導いておられます。なのでこう本当にこう、弱くされる時がありますけれども、その時にですね本当にこうそれを私たちは神様の前に出してですね、本当に弱さを認め、そして主にこう呼び頼んでですね、主の御心に導きに従って歩むということをですね、成していきたいというふうに思います。で、本当に人の言葉や人のものっていうのは虚しいですね。もし私たちが神様や神様の言葉よりも他の人の言葉や他の人を信頼して、人を信頼するのは悪いことではないんですけど、でも神様より私たちがそれを信頼しているならば、私たちはそれは虚しさを借りておりますね。で本当に神様が私たち信じてあれば、神様が私たちの、主であるということをですね、はっきりと覚えていきたいというふうに思います。で弟子たちは本当に自分たちは、その自分たちの力や努力や考えや熱意がいかにこう脆いものであるかということをですね、こう知恵がですね、脆いものであるかということを知って、そしてこう本当に真の意味で神様にですね、メリタルに神様に従うものとなっていったわけですね。でここでもはっきりと人に従うより神に従うべきですとこう言い放つことができたわけですね。で私たちもこう主に従うということをですね、徹底して求めていきたいというふうに思います。以前ですね、大河ドラマで上杉謙信と武田信玄 の川中島の戦い このシーンがあったんですけど、その時にですね、学徒が上杉謙信をやってたんですけども、この戦いはですね、この戦いは人の戦いならば我らが負けると、でも神の戦いならば我らが勝つって言ったんですね。で上杉謙信は偶像の神様に仕えていたわけですね。なので結果は結局引き分けになったわけですけど、でも本当の神様に仕えているならば、私たちはその神様に従うならば神様が勝利を表されるということをですね、覚えていきたいと思います。ダビデもゴリアテ、自分より何倍も大きいゴリアテに対してこれは神の戦いだと言って勝利していきましたけども、私たち一人一人も主に従うときに主が働かれ、主が技をなされ、主が勝利を、これ私たちの勝利って主が勝利なんで、主が勝利を取られるということをですね、はっきりと覚えていきたいと思います。で人間関係とかいろんなこう私たちこう 人に対してこう私たちは弱いのですけども、でもはっきりと覚えていきたいのは、やはり人に従うより神に従うべきなんですね。それを私たちがそれを選ぶときに、神様に従うことをこう中心にするときに、私たちっていうのは揺るがなくなっていくということをですね、覚えていきたいと思います。30節を申します。私たちの人たちの神はあなた方が十字架にかけて殺したイエスをよみがえらせたのです。 そして神はイスラエルに悔い改めと罪の許しを与えるためにこのイエスを君とし救い主としてご自分の耳に挙げられました。私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。ペドロはっきりとですね、イエス様が十字架にかけられたこと、そして蘇られたこと、そしてこのイスラエルに、そしてこの全ての人に悔い改めと罪の許しを与えるためにイエス様が来てくださって、救いとして、こう蘇ってくださったんだということをこう語っていたわけなんですね。そして自分たちに表されている癒しとか奇跡も自分たちの中にいる聖霊がやってるんだ、自分がやってるんじゃなくて神がやってるんだということをこう明かししていったわけですね。で、この後今日は32節までなんですけれども、でもこの後またそう言うとまたさらにこう怒り狂ってしまうわけですね。彼らはですね、祭司長たちはですね、神様のものだと分かった時に私たちはそれにですね、従っていきましょうですね。祭司長たちはイエス・キリストを認めませんでした。そしてペトロたちをですね、ペトロたちが言ってる神様の、ペトロたちの中にある神を認めなかったんです。人間的な見方をしているんですね。イエス・キリストの中にある神を見なかったんです。ペトロたちの中にある神を見なかったんです。で、人間的な見方をする人はですね、その人しか見えてない。でもその人の背後にある神を見るんですね。本当に神様を信じる人っていうのはそういう方で形なんですね。で、彼らは結局イエス・キリストを拒み、そしてイエス様のことを伝えるペテロたちをこう拒んでいってしまいました。でも彼らは本当は見えてなかったんです。彼らを通してこう神が働いているということ、彼らを通して神が語っているということを彼らは分からなかったんですね。私たちもこれからこう、いろんなことが起こっている時代になると思うんですけど、その時に神様についてですね、神様がされていることに目が開かれていき、人を通して神様が働いたりしますけれども、その人を通して働く、その背後にある神様を見て歩めるんですね。祈っていきたいというふうに思います。ペテロなんてただの漁師のですね、端くれじゃないかとですね、こう見方によってはそういうことなんですね。でも彼らは神様を見ることができませんでした。私たちもその神を見て歩むということをですね、成していきたいというふうに思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝します。2015年が始まり、またさらに新しい中に入ってきていますけれども、そしてこうテロが世界中に起こってきたり、さまざまな変化がさらにこう起こっていくということを思いますけれども、その中で神様、私たち一人一人が御心に従い、また御心を行っていけるようにどうぞ導いてください。教会につながり、また全てのことを感謝し、また聞き従うことを通して、さらに主の御業を見ていくことができるように、どうぞお助けを導いてください。また全てのことによって主を認めることができるように、どうぞ導いてください。お願いいたします。本当にこう、あれほどはっきりとイエス・キリストが示されたのに、彼らは信じることができませんでした。本当に主を私たちは全てのことにおいて認めることができるように、また問題や困難の中においても主を認めることができるように、どうぞ導いてください。感謝をなし、主に委ねること、また主に信頼して従っていくことができるように、さらに導いてくださることをお願いいたします。癒しのためにお祈りいたします。悪いところのある方はその部分に手を置いてください。また罪があると妨げとなりますので、短く悔い改めの時をお持ちましょう。お願いします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れてくださることをありがとうございます。オンラインの方々に触れてくださることを感謝します。また私たちが取り出している方々に触れてくださることを感謝します。イエス・キリストの名によって一人一人の体と精神に命じる癒されよ、癒されよ、癒されよ、この感謝を奪ってくるものをイエス・キリストの名によってお持ちします。この感謝を奪われてはなりません。あなたは感謝を徹底していきなさい。その中で私が技をなすと主はおっしゃられます。 言葉の成就を見ていく 人がこう何人もいると称せられます。それあとはその言葉をこうしっかりともう一度握り直しなさい、その言葉の通りに私は働いていくと称せられます。感謝します。腰痛のためにお祈りいたします。イエスキリストのその方々の腰の痛みをその方々の力です。また神経の病気のためにお祈りします。イエスキリストのその方々の神経や神経痛、また神経の働きを正常な状態に最近肩がですね痛い方のためにします。イエスキリストのその方の肩の症状を正常な状態に、天様お感謝します。私たち一人一人触れてくださったことをありがとうございます。内臓を癒してください。またアレルギーとかこの癒してくださり、この、体質を変えてください。お願いいたします。あらゆる病に触れてくださることをお願いいたします。またこう健やかに私たち一人一人をなしてくださり、またこう祈った方々は一人一人を健やかにしてくださることをお願いいたします。主の祈り聞いてくださったことをありがとうございます。ちょっと胃腸がですね、調子もありがたかったのにします。イエスキリストのその方々の胃腸の働きを癒されよ、癒されよ、癒されよ、感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。お助けされるようにお祈りします。聖霊の親しき交わりが今見舞いに集う私たち一同とともに常しえまでありますように。アーメン。お座りください。感謝します。